本日の聖書箇所をお読みします。修法では使徒の働き1章2章となってますけれども、司会者は2章の1節から4節をお読みします。新改訳聖書では新約聖書の209ページです。使徒の働き2章1節から4節お読みします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アーメン。それでは今日は、クリス先生に新たなる旅立ちと題してメッセージを取り付いていただきます。
ペンテコステは先週の日曜日だったんですけどね、それから1週間経ったんですけれども、まあ、ある意味聖霊が下ってからは毎日がペンテコステみたいなもので、あの日を境に本当に全てが変わってしまったということを、私たちは覚えたいと思います。今私たちは聖霊が下られた後の時代に生きているクリスチャンとして、もうすでにイエス・キリストの御名を信じている者は聖霊を受けています。でも今日はもう一度、それから1週間経って、その聖霊が下ったその日に何が起こったのかということもちょっと見ますけど、でもそれ以上になぜ起こったのかということを一緒に考えたいと思います。今お読みいただいたところに続いて2章の、32節33節、そしてまたそこから最後の方も読みたいと思います。2章の32と33。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が密記しているこの聖霊をお注ぎになったのです。37節に飛びます。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。41。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。で最後に46と47を読みます。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。で、まあ、とにかくすごいことが起こったんですよね。その聖霊ビフォーアフターみたいですよね。聖霊を受ける前の弟子たちは本当にもう元気を失ってしまって、がっかりしてイエス様天に帰られた後、もうみんなで固まって一つの部屋でじっとしてるしかなかったわけです。自分たちの力ではもう外に出ていけなくなったんですよね。でも聖霊を受けた途端にもう力にこう力が湧き溢れてきて、そしていろんな言葉を語り始め、それを見たそのエルサレム中の人々で、それはもちろんペンテコステというユダヤ教にとって最も大きな祭りの最中でしたから、ものすごい数の人たちが、ユダヤ人たちが集まっていた。特にイエス様を十字架にかけて、でイエス様が死んだはずのイエス様がよみがえったっていう、あの大事件が起こった直後ですから、その混乱していたエルサレムの街の中で、あの弟子たちが目の前に現れてものすごい大胆になった姿を見ては、もう人々は否定することができなかった。それで彼らは圧倒されて、ついに私たちもそのようになりたい、私たちはイエスを十字架にかけた、私たちはどうすればいいんでしょうかと悔い改めが起こったっていうんです。これが教会の始まりです。教会は人間の計画によって始まったものではありません。誰かがすごくいいアイデアを持ってて、でそのアイデアに賛同した仲間が集まって、じゃあみんなでやろう、頑張ろうと言って起こされた人間の団体ではありません。教会は組織ではありません。ましてや建物でもありません。教会とは本当にもうどん底まで落ちてしまった、どうしようもない弱い弟子たちが 精霊に満たされて、そして自然なオーガニックなその働きの中で精霊の力によって気がついたら人々が集まった、その集まり、神様に呼び出されたものの集まり、エクレシアというギリシャ語がそういう意味ですけども、それが教会になりました。で、皆さんは子供の頃どうだったか分かりませんが、私は子供の頃にですね、カンフー映画を見るのが好きでした。ジャッキー・チェン、ね、ジャッキー・チェンとかサモハン・キンポが流行った時代 でジャッキー・チェンの水拳とかそういう映画見たら必ず次の日に教室で真似をするやつらがいるわけですよね。私もその一人だったんですけども、で真似をするんですけど、どうもやっぱり格好は良くない、当然です。そのやってるジャッキーのかっこいい格好だけ真似しても基本的に訓練、下積みがないわけですから、カンフーのちゃんとした格好はできこないわけですよね。同じようなことがこの教会カルチャーの中にも起こっていて、例えばもう20年前や30年前になりますかね、そのシカゴとかカリフォルニアの方でシーカーセンシティブチャーチですね、未信者の人にこうもっと来てもらうために、そういう人たちに合わせた礼拝とか教会を始めやろうということで、確かに爆発的に人々が集まりました。であっという間にメガチャーチという教会がアメリカ中に生まれてきました。するとあんまりうまくいってないような教会とか人が集まってない教会はみんなそれを真似し始めるわけです。みんなそのどこどこ教会のやり方を学んでセミナーを受けて本読んで、それをそのまま自分の教会に取り入れようとする。結果はどうだったかというと、多くの教会の牧師や信徒たちが疲れていき、そして教会がドアを閉じていく、教会がなくなっていく、あるいは信徒が出ていく、人は救われていない。結局メガチャーチというのは何で大きくなるかというと、自分の教会に文句があって教会を出ていった人たちがトランスファーするだけだから、救われている人の数は全体では増えてないという、そういう現状がこのアメリカで実際に起こっている。1年間に数百単位の教会がクローズしていっています。この10年以上の間に牧師たちがどんどん鬱になったり病気になったりして辞めていっています。もちろん全ての原因がここにあるとは私は思いませんが、でもそのうちの多くは自分に与えられてないことを人の何かを真似しようとして、そのプロダクト、結果の部分だけ見て、ああなりたいと思って無理をしている。でも準備期間の間に、下積み時代に何がそこで行われたかを我々は見落としてるんじゃないだろうかということです。私もそれはすごく自分にも思う あれはあります。日本語忘れちゃったそういうことをしたっていう記憶はあります。確かに牧師になってからね、ヒサ君、ヒサの一言っていうのは私の人生に結構ねこう残ってるんですよ。ヒサの一言で私に一番インパクトがあったのはカール・ゴッチ大先生の迷ったら基本に帰るっていう聖書はないんですねでもその次はね、これ言ったことないんだけど僕が牧師として駆け出しの頃にね、ノブ先生はノブさんなんだけ西郷先生の真似せんでもええんよって、覚えてるかどうか分かりませんね。でもそれ言ったらね、もう分かると思いますね。西郷先生のように私なりたかったっていう時代がありましたね。もういつも西郷先生について、で本当大胆な先生になりたいと思って頑張ってたんですけども、ヒサがそういうもんだから、当然その頃の私はまだ若いし頑張ってて良かれと思ってやってたのに、真似せんでもええんじゃないって言われて、あらさらっと言われて、それはカチンときますね素直には聞けないわけです、やっぱそういう言葉って。でもね、時間とともにその通りだったなっていうのは分かってきたんですよ。私は西郷先生順一ではないわけであって、神様が用意された道は他にある。一人一人がそうである。この弟子たちにも道が備えられていた。だから私たちはこの初代教会が聖霊に満たされた時に何が起こったのかっていう、ね、いろんな国の言葉で語った、それは異言だったとか癒しが起こったとか、ものすごい数の人が一気に救われたっていうところだけ見て、 教会とはそうあるべき、私たちもそれをしようっていうふうに、無理に人の力でそれを起こしてはならないし、本当はそんなことできっこないはずです。でもそこを頑張ろう頑張ろうとして、多くのクリスチャンは疲れていってると思います。そして神様の御心から外れていってると思います。今回、もうすでに先週日米の、日米合同協会で話しましたし、プリンストンでもこれ話したんですけども、私自身が教えられていることは、何が起こったかじゃなくて、なぜそうなっていたのか。聖霊を受けるには、その前の下積みとして弟子たちの間で何があったからそうなったのかっていうこと、そこにおいて私たちは学び、そしてそのような歩みができれば、プロダクト、リゾート、結果の部分は聖霊様次第なんだっていうことを喜んで受け入れていくことができるんではないかと思います。で、今日はご一緒にその今2章を読んでいただきましたけども、その前の1章をこう見ながら、聖霊を受けた弟子たちのその準備、与えられた下積みの部分、そこを見ていきたいと思います。でも大前提として最初に何があったのかっていうこと、そこから始まりたいと思います。で、今日 の、 タイトルは新たなる旅立ちなんですけど、このタイトルは私の頭の中には、なんかこう一艘の船がこう新たに出発したんですね。で、その船は大きな帆を張っていて、帆船ですね、風を受けて港から出航したっていう、そういうイメージが与えられたんです。で、皆さんもご存知かもしれませんけども、聖霊のその霊の部分はプニューマと言われていて、プニューマという言葉で、それはもともとの意味は風、息っていう意味があります。ふっていう息、風が吹いてきたんですよね、あの日。新しい風が、で、弟子たちの中に新しいことが起こった。そして教会という船がいよいよ動き出したわけですね。で、今日私たちが集っているこの教会、ここにある一つの教会、また大きな意味でのキリストの体という教会、これも船のような、そういう例えを用いたいと思います。で、じゃあ誰が船長なのかというと、もちろん神様ですね。神様、そして三位一体ですから、神様、御子イエス様、そして聖霊様です。この神様が船長としてどういう目的を見てらっしゃったのかっていうところ、それが大前提です。それは使徒の働きの一章4節5節そして8節でイエス様が船長としておっしゃっている御言葉です。お読みします。イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。もう間もなくあなた方は聖霊を受けるよ。誰も船員である弟子たちは見てないわけですよね。何が自分たちに起こるかまだ知らない。でも船長は見ている。船長というのは常に前を向かって見てますから、船員たちは目の前のことを一生懸命して働いて、船の上でこう船を動かすことに夢中になっているわけです。イエス様は8節でこう言われました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。これが神様、イエス様が見ておられた目的地です。これがまずこの言葉が来て、そして弟子たちがこの船の乗組員として動き始めた、動かされ始めたということです。それは彼らは聖霊を受けるということ、そしてその聖霊をなぜ受けるかというと、イエス・キリストの証人となるためであるということです。だからこのイエス様の言葉の中には、それが来る日どんなことが起こるかっていうのは一切書いてないんですね。違う国の言葉を語るよとか、奇跡が起こるよとか、これ何人救われるよとか、こういう教会になるよとか、そういうのは一切ない。でも What の部分じゃなくて、何のためにあなた方は何をする人になるのかっていう使命がここで語られたわけです。その目的地に向かって少しずつ前進し始めた弟子たちでした。さて、 ではその船長のお言葉を聞いたこの船員たちはどうしたでしょうかっていうところです。彼らの反応、レスポンスの部分を見ていきましょう。まず一つ目に、四つあります。一つずつ短めに話しますけれども、この四つは一つのことです。それは、船員たちは船長の言葉を信じました。みんなで信じたっていうことです。イエス様が言った言葉をもう真に受けて、本当に心にその言葉を止めて信じた。ただ、信じるっていうのは、心で受け止めて、じっと信じて何もしなかったということではありません。彼らは信じた上で4つのことをしました。その1つ目、この人たちは信じて待ちました。待ちました、ウェイティング、12節を読みます。一章の12節。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。なんで弟子たちはわざわざこう戻らなきゃいけない方向にあるエルサレムに戻ったんでしょうか、帰ったんでしょうか。それはイエス様がそうしなさいって言われたからです。エルサレムを離れないで私の言葉、約束を待ちなさい、聖霊を待ちなさいって言われたからです。だから待つためにエルサレムに帰った、それだけなんです。待つっていう行為は一見パッシブな受け身的な行動に見えますが、本当はアクティブなんだということを私たち覚えたいと思います。皆さん待つのが得意な人か分かりません。もう今携帯が普通にありますから、昔携帯なしで生活してた頃、時代ですね。私たち友達と待ち合わせするときって大変だったと思いません？相手が現れなかったら私たちどうしてたんでしょうね。なかなか来ないときにもうイライラして怒って、それでも待つか、それとも帰るか、どっちかしかないわけですよね。連絡の取りようがないですね。弟子たちもいつそれが来るのかわからない、本当に来るのかどうか心配した人もいたかもしれない。でも彼らは待ったんです。待つっていう行為は、これはとてもアクティブだと思います。なぜかというと、まず最初に約束をしてくれた人を人格的に信じなければ待つことってできないと思います。その人が言ったから、この人が言った言葉だから私は待つんだっていう、その信頼と覚悟ですね。それがないと時間がもったいないし、しかもエルサレムで待つんですよ。考えてみましょう。エルサレムってどういう場所だったか。あの時、さっきお話したように混沌とした状態で、イエス様を迫害した人たちがまだそこにうろうろといるわけですよね。そこに戻ること自体非常に危険なことであった。弟子たちにとっては殺されたかもしれないんです。もちろん彼らは身を隠して一つの部屋で集まっていましたけれども、そこでに戻って待つっていうことは、もう本当に自分たちの命を捧げているという行為だということ、ということ、行為だということはできると思います。忍耐が試されます。いつまで待つのか。そしてそれは非常にハンブリングな、砕かれるような行為ではなかったでしょうか。これそれまで弟子たちって本当に待てない人たちでしたよね。いつも、特にペテロが、あの人本当にいつも短気で、主が何かおっしゃる前にいつも喋ってしまって失敗をしたり、時を待つことができない、神の時と神の方法を待ち望むことはできない人たちの集まりだった。でもこの時彼らは待った。ある人が言いました。待つという行為ほど一人の人が本当の意味で成熟できるプロセスはないんだと。私たちは成長したいと思ってどっかに出て行って何かをしようとか、もっと勉強すればいいんじゃないかとか、いろんな経験を積めばいいんじゃないかと、自分のアクティブな行動に頼ろうとするところがあります。でも実は待たされるっていうことの中で、人は人格的に本当の意味でハンブリングされ、掘り起こされ、砕かれ、試され、信じることが本当にこう試され続ける中で、マチュリティ、トゥルーマチュリティのプロセスになっていくんだっていうことを その言葉を聞きました。彼らはまずイエス様の言葉を信じて待ちました。風が吹いてくるのを待ちました。風がなければ船は動かないからです。二つ目に、弟子たちはこの船の船員としてまず船長のイエス様の言葉を信じて、そして祈りました。これ一つ目に二つ目にと言いますが、順番、必ずしも順番に起こっていたんじゃなくて同時進行だったとも言うことができると思います。待ちながら祈ったということですよね。彼らは祈りました。一章の14節にはっきり書いてあります。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに皆心を合わせ祈りに専念していた。2章の1節も五旬節の日に皆が一つところに集まっていたと書いてありますが、これは皆が一つところにただ集まったんじゃなくて当然祈って待っていたということができるでしょう。つまり彼らはもうもはやこの時点では自分たちがやりたい行動とか行きたいところに行くんじゃなくて待って、そして祈ることしかしなかったっていうことです。英語だと devote themselves to prayer っていう言葉なんですが、それは祈りに全てを注いでいた、自分を注ぎ込んだっていう意味になるそうですね。祈りしかしていない。でもここに至る前の彼らはどうだったかというと祈れない人たちでした。皆さんも覚えていると思いますが、イエス様が一番大変な時にですね、ゲッセマネの園でここで祈っててくれって言われたら、彼らは何したかって言ったら眠ってしまったわけですよね。祈れない。イエス様は毎朝弟子たちがまだ寝ている時に起きて山に祈りに行かれた。夜遅く疲れているのに祈られた。イエス様でさえ祈ったのに、弟子たちは祈るより自分の力に頼る人たちでした。だからいつもイエス様の心が分からずに失敗ばかりした。でも今はどうでしょう。とにかく祈ろう。誰が言い始めたのか知りません。ペテロか分かりません。でも弟子たち全員と、共にいた女性の弟子たちと、そして120人の兄弟たち、ものすごく多くの人たちがいつの間にか集まってきてみんなで祈ったんです。祈りとは何かっていうその定義においてはいろんなことが言えると思いますが、でも今日一つ私たちが学びたいことは、それは自分の弱さを認めて神様の前に降伏することです。 They shared desperation。 もう追い詰められた。これは一人二人じゃなくてみんなもう俺たちダメだって思ったでしょう。でもそのダメだと思うことは悪いことじゃなくて、実はこの新しいステップへの入り口だった。私たちもどんな時に真剣に祈りたくなるかって言ったら、やっぱりダメだと感じる時じゃないでしょうか。まだ自分でできると思ったらやっぱり祈らないですよね。私そうです。本当に情けないな俺は。で、家族がこれからどうなるんだとか、あの人の大変な病気だって、人間の力を超えたそういったさまざまな誘惑や悪の力や悲しみにぶつかるときに、私たちには本当に初めて祈る準備がされます。それはデスパレートになるからでしょうね。本当にこのバルナーボーって言うんですよね。自分の弱さを初めて正直に認めたときに、ああしようってこう本当に頭を下げて祈りたくなる。これが全員に起こったって言うんですね。本当にそれは情けない人の姿ではなく、美しい巨大姉妹たちの最初の祈祷会だったということができます。そしてさらに三つ目に、この人たちはイエス様の言葉を信じました。そして信じた結果一緒にいたんです。もはや彼らはバラバラではなくて、個人個人自分が良ければいいという考え方ではなくて、共にいることを選びました。今ここ全部読みませんが、12節から15節のところをこう見るとですね、みんなでオリーブ山からエルサレムに帰って、そしたら面白いことにこの13節では弟子たち一人一人の名前が改めて挙げられているんですよね。なんで今更わざわざですね、弟子たちの名前を書いたんでしょうか。さらに弟子たちの名前がこうリストアップされているだけじゃなくて、一緒にいた女性たちが名前が挙げられている。当時はまだ女性のその身分や権利が 本当にその低く見なされて、女性蔑視がある時代に女性のことをこのように記録に残すということは、それは非常に難しいことだった。でもそれを残している。そして120名の兄弟もいたっていうふうに、こう記録を残すのは、これはみんなが一緒にいたっていうことを後に残すためです。ここに共同体が、コミュニティがすでに生まれているっていうことに気づきます。実は最初の、ペンテコステの日に確かに教会は生まれたかもしれません。でも聖霊を受ける前から弟子たちはデスパレットな状態で、本当に弱い人たちだったんですが、集まり始めていたんですよね。そこに目を向けたいと思います。私たちはこういう状態にならなければいけないんじゃないか、クリスチャンとして、教会としてって、こう綺麗なもの、整えられたものを求めることがあるかもしれませんが、でも神様の恵みはもっと大きくて、何が足らなくても、ダメダメでも、私たちが罪を犯していたとしても、でも集めてくださる。一人では生きていけないから、本当に弱いから、皆が集まってきた、自然にそこに共同体がすでに起こっていたということを見ます。これは美しい光景なんですが、同時にどんなにチャレンジがあっただろうかなというのも思います。人と常に一緒にいるのって、それは楽なことではないと私たちは知っていますよね。今日教会の中にいろんな問題があります。皆さんがよくご存知の通り、私それを隠すのではなく、むしろもっとちゃんと直視して、じゃあどうやって愛し合っていこうかということを学ばなきゃいけないと思います。でも実際に起こっていることはそうじゃなくて、逆に陰で他の教会の悪口を言い合ったりとか、責めたりとか、批判し合ったりとかっていうことも起こっている。愛し合おうとする努力、許し合おうとする努力がなくて、気がついたらもう分裂しかなかったとか、誰かが傷ついて出ていかなくちゃいけなかったとか。この弟子たちはこの日初めて一緒にいたんじゃなくて、その前がありますよね。3年半ぐらいイエス様と一緒に歩んでいた。それは旅の第一章だったということができるかもしれません。でイエス様が一緒にいた時はまだね、なんとかいろいろごちゃごちゃとありましたが、悶着があったりとか、俺の方が偉いんだとか、ね、ペテロがリーダーのくせに、たとえみんながあなたを捨てても私は最後まで行きますって言って、そういう偉そうなことを言ったりとかして、みんなみーみーみーだったわけですよね。共同体ではなり得なかったわけです。私とイエス様っていう こういうね、イエス様とその弟子たち一人一人の関係があって、なんとか持たれたと思います。サバイブできたと思います。でもイエス様がいなくなった今、大変な状況だったと思いますね。それ誰が一体つなぐんだと、彼らを。牧師はイエス様とは違いますけれども、全然違いますけれども、でも多少なりとも牧師がいなくなった共同体、教会はどうしていくんだというチャレンジが当然あると思います。リーダーがいない群れ、まとめ役がいない、会社だとか、もう人の集まるところ、どこでも世界中、なぜ私たちは一緒にいるのか、誰の声に従うのか、何を基準に愛を、私たちは愛し合うことを学ぶのかっていうことが、やはりなくては共同体っていうのは、まず不可能であろうと。でもそれなのに弟子たちは一緒にいることができたんです。それは私は信じてるんですが、すでに聖霊様が働き始めていたということを私は信じています。聖霊のその関与なしに、あんな愚かで罪深い個人プレーばっかりする弟子たちの力だけで、こんな大変な時に一緒にいることができたら、だったらもう最初から聖霊いらないっつうのって感じですよね。本当に私は信じます。神様の憐れみによって彼らの群れは守られた。そして聖霊様によって準備が整えられていき、土台がこのようにいつの間にか出来上がっていく中で、あの日を待っていたと、そのように思っています。そして4つ目のこと、最後のことですけども、 弟子たちはみんなでイエス様の言葉を信じました。そしてちょっと前に戻ると、みんなで信じて待ちました。とにかく待ったその日を。そして祈った、祈りながら待ちました。一緒にいることを選びました。出ていくんじゃなくて。そしてもう一つのことは、彼らはイエス様からの使命を受け取ったんです。自分たちはなぜここにいるのか、これからどこに向かおうとしているのか、私たちは何のためにここにいるのかっていう使命をイエス様の言葉通り受け止めました。それが分かるのが、一章の22節読みます。これは誰かもう一人やっぱり弟子が必要だって言ってくじ引きをした流れですね。これはペテロが言いました。22節の途中から読みます。いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。この単なるくじ引きなんですけども、すでにペテロの中に、みんなの中にこのイエス様から来た使命感がもういつの間にか終わってたんですよね。だから何のためにもう一人選ばなきゃいけないかって言ったら、今ペテロが言ったイエスの復活の証人とならなきゃいけないからだって。イエス様が最初に選んだ12人のその数字、それは大事なんだ、みんなで証人になるんだっていう思いがもう与えられてたっていうんですよね。これは驚きではないでしょうか。なぜならば弟子たちはつい先日までイエス様のために生きることを恐れていたからです。イエス様と同じように捕まって暴力を受けることが怖くてみんな逃げた。ペテロもイエス様のことを3回も否定した、自分が守られるために。そんな人たちが証人なんかなれるはずがないですよね。でもここでは特にこの時心が変わったとかそんな記述は全くないんですが、本当に自然にっていう言葉って無責任な言葉だなと思いつつも、だけどもみんなで祈っていたから、みんなで待ったから、みんなで一緒にいたから、その中で彼らの中に自然にそうだよな、俺たちはイエス様生きてるってことを世界に伝える証人だよなっていう暗黙の了解ができていたようです。すごいことだと思います。今日私たちは、そして私自身はキリストの証人になれるかなとかってですね、つい自分のこのキャパシティっていうか、自分の能力とか経験とか聖書知識とかそういったものをこう考えてしまって、いや俺まだ無理ですとか、あるいはイエス様信じてるけど証人っていうのはまた違うレベルですよねっていうような、そういうことを当たり前のように感じたり言ったりしてしまうかもしれませんが、弟子たちはもうそこに生かされていることそのものがキリストの証人なんだっていうところに生きていたわけです。そしたら彼ら分かったんですね。証人になるためには何が必要なんだよ、聖霊じゃないかって。最初から聖霊を受けてじゃあ何ができるじゃなくて、私はこのために神様に生かされてますっていう目的感がはっきりするから、何が必要かっていうことがもっとよく分かったんではないでしょうか。先日ある方と話してて、やっぱり年を取ってからまた学校で勉強したいなって思うことありますよねって。それはなぜかというと、自分の限界を知ったり本当に自分が何をしたいかが分かってくるからだと思うんですね。経験を積んだり年を取るっていうのは、だからその時にする勉強っていうのは若い頃した勉強よりももっとこう身になっていく目的のための勉強だと分かってますから、私たちはやっぱりなかなかその目的や使命感がはっきりしないから、本当に必要なものが自分で分からないのかもしれません。弟子たちはこの日とことん砕かれて、とことんデスパレートになって、でもキリストの証人なんだってところははっきりしました。だからこんな俺たちだから聖霊を受けようっていうイエス様の約束を待つことができた。これは本当にサイクルのように全てが一緒にぐるぐるぐるぐる動いていたことだと思います、彼らの中で。その中でこの聖霊という風が吹き始めた。だから何が起こったとか、その結果弟子たちがどんなふうに変わったとか、 奇跡が起こったとか起こらないとか、今日いろんな教会とか教派の間でそこら辺に集中して言い合ったり互いを批判してますが、それは私はバカバカしいことだと思うんです。何が起こるかはもう風が決めてくださるんだから、その意味で私たちにも皆さんにもこれから何が起こるかっていうのは神様次第です。でも要は私たちがこの風に自分たちを委ねていくのか、私は何のためにここにいるのか、教会はなぜここにまだ置かれているのかっていう使命感に私たちを委ねていくことではないでしょうか。今日ご一緒にもう一度この使徒から見ていきましたが、新たなる旅立ちが、今日も私たちの中に、一人一人の中に、また教会にも与えられることを祈っています。ではお祈りしましょう。天のお父様、あなたの恵み憐れみを感謝いたします。どうしても私たちは自分の力で人間の何かに頼って目標を達成しようと思ってしまうところがありますが、そもそもそういうことは私たちにはできません。でもあなたが目標をはっきりとしてくださるなら、あなたが使命を与え、ビジョンを示してくださるならば、そしてそのために必要な力を与えてくださるならば、私たちは器として用いられることを信じます。まず一人一人のレベルから扱ってまた整えてください。そして個人個人ではなく、チームとして、一つの船の船員として、仲間として、一つのことをシェアできる謙遜さと、また大胆さを与えてください。イエス・キリストの御名によって、あなたの教会を感謝してお祈りいたします。アーメン。